はこんばんはとおっしゃるのですね、はい、なぜこんばんはがご挨拶なのですか。私の先生にお伺いしたら納得のいくお答えをいただけなかったので、反対にこちらの皆様に教えていただきたいなと思って尋ねておりますが、こんばんはがなぜご挨拶なのですか。皆様ご存知なく使っておられるのですか。
ルーの挨拶は何ですか。おはようございますと、こんにちは、こんばんは。
夜のおご挨拶がこんばんはなのですが、ご挨拶の意味にどうしてなるのですか。こんばんというのはこの夜という意味ですね。それに何か本当はつくのではないのですか。
こんばんはよろしゅうございますねの略なんじゃないです
か。そうですね。そういえばね、こんばんはっていうグリーン、こんばんはいかがですかって意味じゃないですか。
いかがですかがつくのですかね。
トータルは知ってるんじゃない
ですか。トータルいかがですかね。
面白いです
か。
確かじゃないですけど、まあ、僕の意見としては、今から漫画始まりますと、ですからそれがまあ生っていうか縮められて今から夜が始まりますよと。
僕はおばんですって言います
それは言い始めますね、
言葉は難しいですね。このご挨拶は昔から使っておられたのですかね。
英語でもグリーニングって言うんですよ。グリーニングですよ。
皆様が使っておられるので真似をして、私も前回は皆様こんばんはと申しましたのお気づきになりましたか。
はい、分かります。
おいとまするときにはさようならとおっしゃいますね、さようでございますのさようがどうしてお分かりになるのですか。さようならずともさようなるのですか。難しいですね。
なんだか
あの人が言うようなこと。本題に入る前にこういうつまらない質問をして申し訳ないのですが、それでは今日の議題というのは何でしたかしらね。
人と人とのつながりですね。社交のテーマ
についてお話しいただくのですね。どのように進められますか。
社交に質問してもらいましょうか。具体的にどうしてこうなっているのか。例えば私とこの人があったのはどうしてかとかだと思いますかとか、それに答える形式でにしましょうか。
皆様がそれぞれに答える。
なるほど、分からないから、あなたの司会すればいいから。どうで社会なんかとかって、どう思いますかと順番に向こうの方が聞いていくんです
よ。例えばだから、社空がここに来るようになってたのも何かの縁ですよね。
まあこれもやっぱり人の
つながりですよね。 どうしてそうなったんですか。
どうしてなったのかって言われた
ら、わからないから、
今日も聞いてみたいなのが聞いてる。
あれ、それは皆さん聞かれたらどうです。
私から言っていいですか。
はい。
この世の中で起こることは全て偶然はないというのが、人との関係のにも当てはまると思うんですよね。で、時には全く、まあ、例えば、私の場合当然一緒に会社にいたから知り合った人いるけれども、そうでない人もいる。理屈につかない、理屈に合わないような相方を出会いしている時もあると思うんですが、全てに何か理由があると。言いたいことは、必ずしもこういう理由でこの人を知り合ったという理由がないときにも知り合うような関係ができると思うんですね。なぜならば、どっかでそういうふうな力が動いてて。
だから人のつながりっていうと、それだけじゃないんじゃない。ただ知ってるっていうだけで、例えば、知ってるっていう人はいっぱいいるよね。だけど人の心と、まあ、いわゆるつながりっていうか、心と心の、まあ、触れ合いみたいなもんじゃないかなとは少しは思うんだけど、どっちなんですかね。
じゃあ社長の知りたいのは、その、
だから
心と心を割って話せるような間柄になる。
まあそうだね、人の心のつながりだね、人と人のつながりって言ったらそんなんではないのかなと思うけど、自分ではっきり分からないから、例えば知ってるけどどうしてももう打ち解けて話すこともできない人もいっぱいいると思うのね、だってもうそれは あの人は顔は知ってるけど、名前は聞いたけど、でもどうしてもいつまで経っても10年20年経ってもどうしても、まあ、お互いに何ていう
距離を置いてる、
ただまあ言ったらテレビ見てるのと同じような一つは「あっ来たよ」っていうただ挨拶くらいはできるかもしれないけど、でもこれとしていろんな話をしたり、まあ、やっぱり心のつながりみたいなのも出てこないとは思う、だからどうして人と人のつながりっていうのはどんなものか自分ではっきり分からないから、ちょっと聞いてみたいなと思っただけです、
質問は、その違いはどこから来るのかということですよ ね、まあ、ね、ある人はそんなに長いお付き合いもないのに、長い長い間知り合っていたような親しさを覚え、そして長い間の付き合いにもかかわらず親しく感じられない人がいる、それはどういうところから来ているのかというのがご質問ですね。さあどうしてなのでしょう。
私はそういう時に思うのに、前世で、何かみんなから変わりがあったんで、ここでそういう気になるのかなってこのぐらいよく思うんですけど、
ただ普通でほら、どうしてもあの人は虫がつかないとか、お互いに気が合わないとか、やっぱりもう会った瞬間に
虫がつかないとは何な
の。なんて言うか、お腹に虫が起きる。嘘
教えて
るの。気が合わないという、気が合わないというか、
気が合わないじゃ
ん。このなんていう、
別に悪い
ことは何も合わないとかって言ってるその意味じゃないのかなとも思うけどね。同じレベルにならないで、例えばこう、
波長が違う、波動が
違うというかね、
まあ、それは前世はやっぱりこのスピリチュアル勉強してからそういうことは言うけど、普通はやっぱり馬が合わないとかね、 虫が捕まった
。まあだから例えば動物で例えればほら犬と猫、
うん、
絶対にこれが合わないっていう、
うん、
あんなようなのも犬と猿になるか。
猫のことは
絶対にあるよね、
うん
うん、
だからそれはだから人間に対してはどうなのか、犬と猫っていうんだったらなんとなく分かるような気がするんだけど、でも人と人っていうのはお互いに喋り合うからそれで合わないとか人のつながりっていうのはだからどうなのかは分からないが、ちょっとまあね、この辺の
言葉を交わさないで顔を見ただけでなぜか避けたくなる人もいます
ね。
ですから皆様の世界では気が合うと、気という言葉でさっき父さんが何が合うと言いました。虫が、
馬
が合うんですか。虫とか馬気が合うことですか。
そういうことですね。
そこですね。その気というのはどこから出てるのでしょうね。
人の持ってるエネルギーみたいなのがあるかもしれない。お互いに同じエネルギーならエネルギーというか、
波動が違うとか波長が違うとかね。だって気を悪い気を発すると気同士が合わない。
まあ
それが使い合
う
という力だ
ね、
うん。これがまあ波長波分になるんだろうと思いますけどね。
見えないから分からないから。
で、やっぱりこうやっぱ感じることはね、
分かってるけど、ね、
うん、
そう感じるということは見えなくても間違いなくあるから感じる
ものです。
うん、でも誰からも好かれる人っていますよね、
うん、
大体
いわゆる八方美人って
八方美人と気持ちになったら好かれるのはまた違うよね、
うん
うん、
それは伝われるという、
うん、そうですね、皆さん少ないけどもみんなさんから伝われる人っていうのはね、
うんうん、
また皆様から嫌われてる
でも外見ね、顔とか、ね、見てくれはなんかこう人相悪いけどもなんか心が綺麗な人もいますよね、
うんうん、
なのでやっぱり人に好かれる人のっていう顔はやっぱり見た目で穏やかな顔というか、
うん、
言
わないね、
やっぱりがありますよね、
うんうん、
どうしてもどことなく憎めないという感じというか、
でも逆もあるでしょ、
うん、
第一印象非常に信用してる人だなって思ったり、
う
ん、そうでなかったり、逆に第一印象まあまあだったけれども、ね、また親からすごく、
うんうん
うん、だから必ずしも最初の短い期間での印象が合ってない時もありますね、
まあ、我々の修行が足りないんでしょうね、
うん、まあだからとりあえず言われるそのいつも言ってるその知恵ね、うん、人間の知恵、うん、でこれをいくらで発揮できないから結局まあ騙されると、
うん、
そういう結果になるだけの話で、今言ったように、まさしく言ったように、その修行が足らないというよりも、見る目ね、そういう人間の知恵というものを風に生かさない、うん、ければ、やっぱり結果的に騙されたということになると思うのね。やっぱりその、ゆうさんが言われたように、これは正しいか正しくないという、その判断力をつける。
うん、
これがまず、その間違った時には修行が足らなかったとか言うんだろうと思うけどね、これがいかに正しいものか正しくないかということをそのつける判断力を養うという、それが今言ってる修行かも分
かる、うん、まあ、話を戻すと、なぜ親しくなる人と、まあ、ずっと、ね、距離を置いたみたいになる人がいるのかという ことですけどね、距離を置くって言われて私言いましたけど、距離を置くって言っても心の世界に距離はないはずなんですが、距離が置いたように感じるということは何でしょうね。
すごい遠慮じゃないですか。要するに人に対するこの人に渡せばこれ以上言ってはいけないとか、
うん、
だからそういう人はやっぱり友達にもたくさんいるんじゃないのかなと思うけどね、
うんうん、
例えばこの人にはこれだけ言っても同じ言葉を言ってもいいけど、うんうん、この人には言っちゃダメだろうな、うんうん、
そうね、
うん、
ということは壁を作
って、だから例えば人に区別作って、自分でそれがどうしてもそれはまあまだなんていうあれが、できてないというか、人間ができたらそれがなくなるかっていったら、それでも、うん、この何億っていうおる人間の中でそれが全部なくなるような人ってはいないと思うね、
うん、それはそれでは言うときだろうね、
それになればそれは確かにそういう人がいっぱい増えればそれは
ユートピアが出ました。
それはみんなね、誰がユートピアなんですよ。
それは仏国土と思う。
仏国土、阿弥陀の世界。仏国土。阿弥陀の世界ですね。
この地に光の国を来たせることですよね。
うん、
それが人類がこうして降りてくる究極の目的であるのですよ、
うん、
この現世にユートピア仏国土を打ち立てると、もともとはそのように人間は生活していたのですよ、
うん
うんうん、お互いの気持ちを探り合うなどということはなく、気は通じ合うものだったのですよ。言葉なくても気持ちがわかる、気と、気というのはいろいろなものに説明できますが、さっき釈光が言ったその人間一人一人が持つエネルギー、波動と言ってもいいでしょう。それにまた電磁波、皆様は生命体であるわけですから、その生命体の持つ電磁波をいつも発していらっしゃる、その電磁波が発する波動の形態といいますか、それが合わない、それとですね、電磁波を発するということは磁場ができます。そうなりました時に皆様一人一人が磁石のようになるわけです。個性を持った一つ意識は生命体ですね。その磁石が引き合う磁石と反発する磁石があるので、それでここで大事なのは、みんなみんな引き合ってでくっついてしまってはお話にならない、反発を感じるような人の存在というものも必要なのですよ。
まあそれは確かにね、そう思うよね。同じ流れになってしまえば、これは流れになってしまえばね、川と同じで流れてしまうだけでね、逆らうことが何もないと、やっぱりいろんな意味、発展はしないですね。どうしても自分の壁がないと、自分に対して向かっていくものに対して壁がないと、人間、誰でも、働くにしても何にしても、要するに、これ以上もっとやったろっていう意欲も湧かないから、やっぱり人が相手がおるから、まあ、向かっていけるのかなっては思うけど、
ライバルとか、
まあいわゆるライバルよね、ライバル心っていうか、まあ、心の問題だからあるんだろうけど、でも一つ思うのは、 生まれて何日かの赤ちゃんの場合は、ああいう時の心境って、もう本当に透き通った水みたいな、あの心かなっていう気がしますよね。欲も、まああれでもやっぱり欲がないって言ったら嘘かもしれないよね。あの欲、自分がどうしても食べるものに対してのそういうようなあれはあるかもしれないけどね。生まれてすぐだったらすごく綺麗な心だと思うけどね。あんな心になれたらそれはみんなすごいと思うけど。
一つ質問なんですけどね、先ほど、人間は以前非常にその綺麗な気持ちであったと、相当前からですね。
相当前でございます。相当前でございます。私どもが共同生活をしておりました時にはもうすでに、絶え間なき争い、そういうものがございましたから、その当時のことを言ったのではございません
か。それは
もっと昔です。そう。
ユートピアを作るものも、にも反発するものがあった方がいい。それがやっぱり調和して、それ何かいい方向のものを生み出していくという。
言い方を変えますと、ね、究極の目的はそこにありでございますが、そこにたどり着くまでの過程として反対の力がかかりませんと前に進めないのです。すべてですよ。何もそれだけではなく、また進むにはそのような力が必要なわけです。抵抗と呼んでもよろしい、障害と呼んでも、いろいろな呼び方がありますが、同質同方向、同質のものが同方向に向かったときには進めなくなるのです。
それはコーラルキャッスルを作った方も言ってましたね。必ず電磁波というかには二方向の流れがあると、まさに今我々が面しているそのなんですか、戦争をやってみたりだとか、環境を破壊してみたりだとか、いろんなそういう我々の住んでる地球にとって人類にとってでよろしくないことが今起こっているというものに我々が直面して、我々がそれに何ですか対抗するというか、解決の方向を見出そうとしているということも、なんかそれに近いものがある。
それは当然そうなのですが、時にはそちらの反対の力が大きくなりすぎて進行を阻んでしまう、そこが問題なのですね。そのようにして何度も文明が滅びましたね。その繰り返しでございますよ。トータにとって仏国ドピアというのはどういうものですか。
まあ仕事で言うと非常に難しいと思うんですけど、まあ、みんなが平静な平常心じゃなし平静な心でもって、まあ生活できるというんですかね。
無欲の必要なものがもう満たされているというか、まあ逆の意味では必要がないというかね、何一つお金で買うのでもなし、欲しいものが皆さんが手の届くところにあって、それも仲良く分かち合う、そういう世界だろうと思うんですけどね。
素晴らしいですよね。そういう世界になるように皆様一人一人が今精進されてるわけですよね。ただどうでしょう、そういう世界にするために何か大変革が必要と思いますか、それともそれをそのようなことを実現するのはするには何が必要と思われますか。
まあ一番はやっぱり、みんな同じようなレベルの、そのやはりここっていうんですかね、そういうものを持ち合わせるように、まあ、努力していくっていうんですかね、まあ、それが今まで人類ができた非常に時間はかかると思うんですけど、この一人一人がやっぱり自覚しないといけないだろうと思いますね。そういう
自覚するために時間がかかるということですよね。
できるが、それはその強制的に、
させられない、
させられるということは、まあ、早いかもわからないんですが、まあ、これはやはり自分たちがその自分の道で切り開くには、やはり一人一人の自覚というものがということになると、やっぱりその無欲というんですかね、その物欲というんですか、そういうのを、まあ、必ず見つけて、みんなが同じように営むというんですかね、まあ、そういうのに自覚していくのがやはり最短だ。ですからそういうのには教育という方法もあるだろうし、今まではそれをその弾圧っていうんですけど、力で抑えるとやはりこの摩擦ができて、やはり一人一人がそういうその教えというんですか、その学びというんですかね、そういうのをやっぱり自覚しないと、あ、自覚なんだろうなと思いますけどね。
ですね、一人一人が意識的に意識の改革を図らねばならないのですね。それに時間がかかるということでしょうが、我が強ければ強いほど、そして物質欲にそっくり使っていれば使っているほど、その自覚に到達するのに時間はかかりますでしょうね。しかしよく何かを今の現状では無理で、何かを変えなきゃそれは起こらない、ユートピアの建設はままならないと思われている方が多いのですが、本当は瞬時にしてできることなのです。今、地球にいる全人類がこの瞬間たることを知って生きることをお互いに約束すれば、それ以外のものはすべて すような人が取ればいいと、すれば食料も何もかも十分あるのですよ。争いはなくなるのですよ。お金もあるところには途方もない巨額の富が一箇所に固まっていたり、このアメリカのお金持ちの個人所得が一国の全人口を救うことだってできるのです。それを考えますとね、パケさんの食物貯蔵庫にあなたの食べられないものを吐き出しただけで百所帯が救われるかもしれない。例えばの話ね。
ちょっとオーバーではないです
けどね。いえいえ、百所帯は大丈夫でございます。
そうですかね。
今に食べ込んだ。今まず皆様の食べる量は多いのです。生きていくためだけにそんなに食べ物を摂取しなくてもよろしいのですよ。本当はたくさん食べ過ぎて取り過ぎて病気になっている。
でも欲を捨ててしまえばそれにならないんですかね。
そうなのです。そうなのです。そうなれば人間関係などというのは、人と人とのつながりなどというのはもう何の心配もいらなくなりますね。それができればね。それではそこまでそういうお話をされたとして、そこで終われば絵に描いたおまんじゅうでございましたね。消化不良を起こさないために、それではどうなさいますか。皆様それぞれに百も、さっきトータが言ったようなそのような理想郷ができればいいなと思われるでしょう。
それはやっぱり思いますよね。
それではまずご自身はそのような理想郷を作るために、一度には無理でもまずどういうことから自分は始めていきたいなと思われますか。
そのつまりはやっぱり自分が食べることがまあ第一、それをやっぱり自分にはやっぱり家族っていうあれば、それをが食べられて人に分け与えることができるんじゃないかなと思いますけどね。例えば自分が余れば自分で食べるだけを確保しないで、要するに人のためだけにはやっぱり人間として今の状態ではできないと思うんですよ。自分の家族を守るということはやっぱり、まあ、第一に考えるっていうのは考える前に言ったらおかしいと思うし、やっぱり第一に考えて、それでまあ一応ある程度っていうか食べるものが確保できれば、他の要するに貧しい人に分け与えても、まあ余ってる分は例えばできるかもしれないと思うけどね。でもまだそれは気持ちに達しない。やっぱり最初に自分の生活ができないで要するに人の面倒を見るっていうことはまず無理だと思うんですよね。自分が生活ある程度できて、ようやく人の あれができる。自分の要するに食べ物もないのにって、あの人に与えるって、まあ、だそれまで慎重には言えない
ので。でもね、大自然の法則からいくと、まず与えると、自分は自動的に生かされるという。うん、
だけど、今の世の中ではそれは無理だと思う。実際の話。
一度やってごらんなさい。
何か植えてしまうと。
何か植えられますか。
植える、自分だけだったらいいです。
植えると思っていらっしゃる。その心がそのようにしてしまうかな。
まだ勉強が当たらないというか。
この大自然の法則は、宇宙全体というか、この物質世界というか、この地球上もちろん含めて、全部に行き渡っているはずなんですよ。うん、ということは、そこに来ている我々もその通りであれば必ずそうなるようになっている。
うん、
まあ、で、と言って私もね、こんなに、あの行動には移してないんだけども、できてないと多いんですけどね。ただでも本当にそうやったら、なあ、自分はあのことは心配しなくてもいいなと思ったことは何とかありますね。それをやっぱり少しずつでも繰り返していくしかないんじゃないですかね。うん、
だけど例えば一人一人が自分の食い口を稼ぐっていうことが、これあの人間としての使命じゃないのかな。例えばじゃあ仕事しないでも食べろっていう人もいるじゃない、うん、だからそういう人に与えるっていう、仕事しないで要するに物をもらって恵まれてっていう、そういうのはまだ自分にはちょっと納得いかないよね、
うん、
だから例えば体が不自由で仕事ができない人が困ってれば、それは助けてあげることはいいと思う。だけど体ご体満足で、それこそ毒も悪くないけど、要するに仕事もしたくない、だけど食べるものは欲しい、そういう人にだから、あの例えば食べ物をじゃあ与えてあげるかなっていうことなんですね。それは僕は絶対にできないと思う。
尺の考え方が大方の方の考え方で、それがいわゆるまともな考え方なのですよ。しかしですよね、皆さん、その尺になるほどな、そうだったのかと思っていただくように説明しなきゃいけない。
あれもでだってね、何回もヨヨミさんのお認識でいただいて、ようやくなんとなく、ああそうだなというふうに覚えてきたぐらいだから、急に今この番でというのはちょっと難しい。
それは至難の技でございましょうが、でもいいお勉強ですね。なぜ尺がいらっしゃってくださったか、感謝でございますよね。
あのだからちょっと一人一人のですね、ちょっと前ですけど、今言われたり、あらららと言いましたけど、一人一人の意見、ちょっと聞きたいんですけど、ダメですかね。
どうぞ。
で、ちょっとそちらの方から、この今の言葉に対して、
うん、
彼は要するに、働くドラゴンの訓練からですと、いうことなんですよね。
極端
に言えばね、簡単に言えば。だから、皆さんの意見ちょっとね、どういう、この
意味に言ったら。働かないっていうか、それから、体が不自由な人は
働きの持ちの飲み物が分け与えるという、
要するにあれですか、じゃあ何のために生きてるかというと、
うん、
食べるために生きてるから働くと、
だからそのまず基本は自分が、彼が言われる自分が結局 元気でなければ人にもヘルプできないと、うん、自分が病弱であると、うん、人にヘルプできないと、うん、ね、
はい、どうぞ、
だから自分がまず元気であって人にも元気を与えると、うん、自分が病気がちでどうして人に元気を与えられるんだろうか、
うん、はい、どうぞ、
ね、エネルギーですね、どう思われますか、
パク
さ
ん、パクさん、
パクさんですかね、私はね、よくクリスチャンが言うのに、Charity starts from the family, your own family から、Charity がスタートするんだっていう、言葉があるけれど、うん、でも、ユユンさんの教えに、よく考えてみると、やっぱり、人とシェアすることを、が大事だと思うんだね。だけれど、シェアするのはどれだけシェアするかっていうのは、そこが大変難しい、うん、ことではないんでしょうね。
うん、難しいんですけど、ね、だったら、バックだったらどういう具合でしますか？
まだまだまだそこまで、
だから、釈迦の大先輩としてですね、うん、精神の道を行かず大先輩として、一言、やっぱり、あの話が言ったように、ようやく、なんとなく光が見えてきたと、その教えが分かってきたと言われるんですけども、マルさんの場合は、その、もちろんシェアするんですけど、その比重というか、その分け、与え方ですよね。彼の場合は、自分が、まず愛して人にも分け与えると。ただそれが何もしない、その、レイジーな人にはあげたくないということなんですけど、こういうことに関してはどう思われますか？
まあ、それ、レイジーな人にあげたくないっていうのは普通の考えだよね。
そうですね。
ね、で、ヒューメンの、普通のヒューメンの、フィリングじゃない？
そう、だけど、その前はどうしますか？
そうね、まだその教えが足りません、まだ勉強が足りません。
だけど、たくさんの前
はどうしますか？私の場合はね、だから、まだ足らないから、それはできないっていう。
できないから、どうせ自分の方を先に重点に置きますか、まず自分は足らなくても人に、施しをしますから
。そこまではいけない。やっぱり、
自分の思い
を守る。あのような。それがまだまだダメだっていう。
ということは、一応はまず自分であって、
そう。
にも施しをする。
それが、ね、綺麗事を言おうと思ったら、ね、それ反対言えるよ、本当のことを言えば、やっぱり自分
が
ね、
分かります。そうそう。その時、あなたはど
うか。やっぱりね、意識の問題だと思うんですけど、要は、本当に奉仕する心があるかとか、で、病気になったらね、確かに働けない、コンディションは働けないかもしれないけども、と言って、それはね、偶然に起こってないとすればですね、ないんですよ。そうすると、病気であるけども、何かしてあげたいと思うかどうか、というところが大事であって、で、例えば働ける人はそれ自分で稼げますよね。だけど、病気だったら稼げないけど何かを人に与えてあげよう。それによって何かをね、っていう心があれば、自動的に自分をね、何か、まあしてもらえるんじゃないけど、まあ甘えにもなるかもしれないけども、心配しなくても、まあそれはそれでよろしいんじゃない
か。
なんとかなると。それで、まず俺がというね、考え方は、逆にその、欲しいものをどんどん追いやってると同じだと思うんですよ。
いや、自分だけに対しているんじゃなくて、俺がじゃなくて、やっぱり、人間誰もみんながそれこそ働いて健康であれば相手に対してやってあげることもできるっていうことなんですね。 何もだから自分あの人間みんなが例えばここにおるみんなが病気がちでそれこそ動けない人だったらじゃあどうなるかっていう
ね。でね、まず自分が不安なんですよね。だからまず自分のものを確保してそれからというのは非常によくわかるんですが、
確保というか、まあ、自分が健康、要するに健康ということはやっぱり食べることもやっぱり必要だよね、
うんうんうん、
でやっぱり自分が健康が優れないとやっぱり相手の病気の人の面倒も見切れないと思う。
そうです、それは言える、
うんうん、いやそれでね、その病気の人はそれでその時は見れないかもしれないけども、うん、その時その時で自分ができることがあると思うんですよ、
うん、
その、まあ、要はその気持ちがあるかどうかというところ、
それはやっぱりみんな自分があの健康であれば、
うん、
あのそれは
100人100人みんなにすることっていうわけにはいかなくても、
うん、
ね、例えば隣の人がちょっと病気でとか、
うん、
ちょっと悪いっていう時には何かっていうのは、それはみんなあの、うん、どの人にでもやっぱり持ち合わせてる心じゃないかなと思うけど、
気持ちはあるけど行動が考え
ない、そうそう、だから自分だけにとらないと気持ちはあるけどもできないという、
うんうん、
もちろん気で発するのもいいですしね、
うん、それとよくあの人間の臓器の話をよく例えてありますけどねまずあの口が折れる前ものをまずあの先食べろと、でちょっと胃が待ってるとそういうことは言わないわけですよね。まず胃が消化しやすいために胃はあれ、ね、口は働いていくわけですよ。で胃は俺が全部ちょっと取ってやろうと、で腸にはカスを取っとけと俺がまず吸収してから簡単に吸収とかっていうことは考えてないと
思うん
ですよそれぞれ役割がある、
うん、
でそれを認識して、で他のためにあの働いてれば、自分はそれでその存在価値があるわけだから、心配しなくてもそれはいい。
でもだからそれを言えば、じゃああの例えば車、ガソリンも、ガソリンがなければ、最初のものがなければ、エネルギーがなければ、
うん、
何も動かないわけよね。
うん、
そこに物体はあっても。
うん、
だから人間もそれじゃないかなと思うんだけど、
うん、
で例えば人間も自分 の, あの動けなければ、要するに他にも何もセットできない、うん、車でもガソリンがなければ動かない、うん、エンジンもかからない、エンジンがかからないということは何もできないということですね。
無用の長寿かな、
いや、
うん、まあね食べ物だけを言えばそうなんですよ。例えば人間の原動力って、まあ、食べ物を肉体を動かすのが大事だけども、やっぱりこの前言ったように、そういう光だとか、愛だとかっていう、ね、思いやりの気持ちだとか、そういうのも大事じゃないですか。
いや、それは大事だと。
そうすると、あの、まず自分のとか自分の家族をっていうと、そこでもう、曇りができる。そうすると光が遮断されるから、あの、
な
んとかそれまでは自分が、うん、それそれぞれ表すのが大体回答わかりましたし、お客さんに何だっ
け、
担当がどう思われますか。
そうですね、なんか簡単なのですごく難しいですよね。
なんか試されてるようでしょ、ね、自分が大事な人が大事だっていうこれ本当になるの
か。私は思うのは、今自分はこの健康な体、今この生活状態で、今のこの自分で、ありますよね。だから、できるだけ人さんのお役に立ちたいとか、うん、人には親切にし、ね、あの親切にとか、感謝しないかな。そういう綺麗事を十分言うて、暮らせますよね、
うん、
だけど果たして、これも私もこれから年取っていきますし、私が本当に病気になった時とか、いざ食べるに困った時に、私こういう経営を言ってないと思
う、
もうそれは人間やっぱり食卓で冷食をし、私はそういうふうに思います、今の自分では特にあの来てたもと、様がやるけども、何人で人間も生まれてきたのか、 それは人のお役に立つため、それもよくわかるんですよね、うん、でも今のこの兄弟の話ではそういうことは一気通じ合っておりますよね、
うん、
だからやっぱりその場になってみることには、
うん、
何とも言いますよね、うん、今の私はあの人流だし、でもね、人とさんもそれぞれはお役に立つように、うん、という気持ちがあると思います。私何もできませんけどね、うん、でも社空さんの言い張ることを本当に、うん、まあ大変な人と本当に素敵なものだと思うんですよ、
うん
うんうん、私はそう思います、うん、
どうもありがとうございます。
いや、なんか大変な、
いやいや、また意見聞かせてもらうだけで、どうのこうのやりたいんですけど、社空さんいくらですか、
うん、私も社空の言ってるのはこの第三次元世界では納得してますよね、
うん、
それで頼峰さんから今までおして何年間勉強したしてきたんで、あちらの感じも私はなんとなく分かってきたつもりなので、まあ自分のできる限りは私は行動でなってるつもりなんです。十分じゃないです、
うん、
でも少しずつやってるつもりですね、
うん、
だからといって自分、うん、
そう、あ、自分中心でいいか、まあ3次元ではそうだけど、4次元での世界のことを考えるとやっぱり自分を一緒にするのがやっぱりいい子
で、いい子でいい、シェアという形で
やりたいと、
うん、やる気持ち
で、気持ちで、
もう今現在やってます。
なるほどね、うん、だ3次元と4次元のその違いで、
どうしても今生きてるから3次元を無視することはできないですよね、
うん、
だから両方かみ合わせてという感じで行動してるつもりです、
うん、あとは何と
か、この気持ちを何て言うの、自分がその人の気持ちに なってそのポジションを自分で経験に、なんていうの、エクスペリエンスするような感じで、
うん、
あの人のなんていうの、金、あの、あ、
相手の立場で
取るんです、
そう
考える、うん、考える、
ええ、英語なんで、うん、思ったら、言い合わせなかったね、
確かに、
うん、まあ、OK、 母はどう思われますか、
トータの質問を直接も答えてないんですよね、この間まで、買ってきた時までは、自分でコンディションを作ったつもりだったんですよね、例えば人を助けるためにまず健康にならなきゃいけないと、まあ、健康でないからできないと、これは僕はいけないと思うんですよね、
うん、
お金ができたら人にありようとか、
うん、
こうなったらこうしようと思って、ね、今だったらできないから、
うん、
今のこの状態で、
うん、
自分のこの状態でできることができたら、さっきの、
うん、
世の中で言ったようにね、必ずしも物質的なものでなくて、
うんうん、
もし他人が貧乏であったら、お金あげなくたって、
うん、
他のものに住んでいくとか、いろんな人になったから、
うん、
いうことに最近気がつきましたね。
なるほどね。はい、どうだと思います。僕はね、やはり、基本的には、やっぱり自分が確立できないと人にも、ヘルプできないということなんですけども、ただそういう、まあ、霊人な人とか、それともちろんだから病気になる人も気が病になってるわけですよ、なんかのやっぱりいろんな意味でこの欠如してそういう状態になったと思うんですよね、ですからそれをやっぱり直してあげるというかフィックスしてあげないといけない、だから病気の人は病気を、なんで病気になったのか、やはりやっぱあなたには何かが欠如していると、でやはりもう少し光を与えてあげるとか、 怠け者の人には怠けないようにやっぱり教えてあげないといけないと思うんですよね。
ただ単に食べ物を、
食べ物が、まず食べ物もちろん、もちろん人間、三次元としてはで食べ物なんですけど、皆さん一言にこの食べ物、食べ物って言われますけども、最近アナウンサーが言って、大自然の法則から食べ物を確保するというのは難しいんですよ。実際の話、全てのものには毒物が含まれてるんです。で、それを、どれが正しいかという、要するに人間の知恵ですよね。これは、やはり長い間かかって培われたもので、ここにはこのキノコでもこれとあるから死んでしまう。これは非常に美味しいと。で、こういうものを知らない人にみんなシェアということを教えるということもやっぱり一つのシェアだなと思うんですよ。で、やっぱり病気になっている人も病気を治してあげると、あなたはやっぱり気を整えないといけないと。そういう時に、ヒーラーというように、要するにお手当てしてあげて、そういうその、すべて自分が持っているもの、まあ、尺が言ってる食べ物だけじゃないと思うんですよ。やっぱりそういう気を持ってて、今まさにバッハが言ったように、その気で補ってあげると。で、やはり病んでる人には助けを与えて、わからない人にはこれは食べてたらダメですよと。こっちの方は、これは取る方法はこういうふうに取る。やはりそういうことに、ものを教えることによってやっぱりシェアできると思うんですよね。だからこの知恵というものがない人もある人もあると思うんですけど、これはやっぱり経験だと思うんです。それを全部教えてあげて、でやはり、まあ、一言で言えば、シェアするということになると思うんですよね。これは、まあ、私の考えですけども、
はい。
つつかはどうだったっけ。
私は、もしも10人いて、10人はいつも分けてもらって、みんなと一緒にシェアして、1人の人だけは自分だけみんな食べ物を持っていても、私はその人にも分けてあげたい。というのは、もしもいつも分けてあげていると、多分その人はいつも分かってくれるんじゃないかと思う。もしも無視してその9人にあげてればその人は絶対に分からないと思う、うん、いつまで経っても、うん、だからそのいずれのためにずっとあげていきたい、
うん、平等にってい
うことね、うん、だから本当にそういう人っていずれは分かると思う、心を開いてくると思う、
そう、
例えばうちに近所に引っ越してきた子がいるんですよ。それで私いつもこんにちはって言っても無視してたの、
うん、
でも私はずっとこんにちはこんにちはって言ってたらとうとう答えてくれた、
うん、
今はもう話してくれるようになった、うん、それがすごく嬉しかったの、
うん、
だからいずれは心を開いてくれると思うから、うん、ずっとあげていたい、
うん
うん、
そう、
うん、私はですね、まず一杯のご飯があるとしますね。そしてそれを食べないともう死んでしまうというような時で、他にも周りにもそういう人がいっぱいいたとしたら、そのご飯にそれをこう本当は一杯食べたら自分は楽になるんだけども、やっぱりそれはしちゃいけないと思う。そのまず自分のことを確立するとはしちゃったけども、食べ物ばかりで自分の体がなってるわけではないと思うんですね。それを少しでもケアすることによって、その周りの人からいろんなエネルギーを得られると思うんです。自分がこう愛を与えて、そうするとそこから返ってくるものというのは食べ物よりも大きいと思うんですね。それからあと、だから私はそうでありたい、そういうような考えです。それからあと、怠け者だとか、私たちから見てなんか働いてないじゃないかっていうような人でもね、 それというのは自分から見て怠け者であって本当はそうしたそうではないかもしれない、うん、だからそういう時にでも与えてあげると与えるばっかりはいいことではないかもしれないけどね、その人はそれによって何かを気づくかもしれない、まあ、そういうことを期待してはいけないんですよね。自分から勝手にあの人は怠け者だからあげちゃいけないとか、そういうようなそういうなきゃいけない人っていうのは自分はできないんじゃないかと思います。
結局は人のつながりっていうことはあれだね、やっぱり施しを与えてやっぱりその自然となるね、うん、そうなってくるとどう思いますかね。
回ってるんだ
と思う、ね、
多分ね、自分が確保しようっていうことは、ま、その足りないという意識がある、そう足りないという意識はさらに足りなくするわけです。
うーん、
与えるということはもう全然自分はもう持ってると、
うん、
その悪具合っていうかね、
うん、
そういう意識が出てくるから、うん、持っていたかった
そこで足りないとこう自分で母が言ってコンディション作っちゃうね、
うん、
自分は足りないんだと思っちゃう、
うん、思っちゃうから、ね、ということは人と人とのつながりというのはやはりそのそういう意味でもやっぱりつながっていくわけね。やっぱり結局は 最終的にはその人と人とのつながりだから、やっぱりそれを与えることによってやっぱりつながるわけですから
、
うん、ということで大体結論は出ましたね。ええ、皆さんも起き上がられたようで、
まあ、我々あの、うん、ねこうやっていろいろ話してるけどやっぱりこの間自分の話を考えたり絵に描いてあげるらしい、やっぱり、
うん、
これちょっと行動でね、
そう
ですか、
うん、
ね、
やっぱね、
ちょっとでも、ね、できることがあったり、
うん、これはやっぱりね、その確かに思うのはいいんだけど、やるがごとしてね、うん、でやっぱり無意識のうちに皆さんやってると思うんですよ、うん、でやっぱり親切心っていうのは、まあ、そのまず大事な表れだと思うのね、うん、困っている人だったらちょっとつけてあげるということは、ね、大事です。じゃあ、そういうことで、大体話結論ありましたんで。ということで。
それで尺はいいんですか？
尺は大体そんなもんで。だから、神の話にこう、神のに限らず、他のもんでね、バッとこう、与えるというかね。
要するに、まあ、あの、大きく与えない、まあ、自分で言わせてもらえば、例えば、いて、仕事もできる体でありながらいつも25銭1ドルちょうだい1ドルちょうだいって言ってる人に対してはやっぱり心の中ではそれはなんで働かんのかとかいろいろ言われる気持ちがある相手に通じる場合もあるんじゃないのかな、
うん、
ただ与えればあのお金は貯めるだけの怖い方ではない
と
は
言う
んだ
ね。
あんたは体がいいんだから働きなさいという一言ぐらいでもいいと思うんだ、
うん、
それはもちろんね、だから場合によったらやっぱり、うん、ちょうだいって言って25銭あげたら、うん、なんだたったの25銭か
ってあるよ
あるよっていうのは、ね、お金をあげること
これ何もあげない だから例えばああいう人にお金を僕の場合はそう思うわけ、うんうん、お金を与えたんでは何もそのためにならない、うん、それお金が一つになればいいってビールにも買える
ビール飲むぐらいの元気があるね。
少し溜まれば必ず買いに来るんだから。うん、からね、
でもね、そうだけどね、ほとんどの何て言うのかな、たった25セントしかくれなかったとは思うだろうけども、その時はそう思うだろうけども、心の中にね、あ、こんな、ね、あの、働けるのに働けない怠け、怠け者のような僕にでもそういう気持ちを投げかけてくれる、そういうふうにいつか心の中にそういう種を植え込んでるんじゃないですかね、
うんうん、その時は僕は分からない。
その時はたった25セントか何だつまんないと思うかもしれないけども、あ、そういう人もいるんだなという、この世の中捨てたもんじゃないんだなとか、優しい人がいるのかなとか、そういうような気持ちを与えてあげるってことは25セント以上のものだと思うんです、
ね、いやだから気持ちは与えなくてもなんで働かないのかなっていう、こっちとしては体が元気なんだから、もっともっと体の弱い人がこの世の中にはいっぱいいるんだから、うん、そういう人のためにも自分は体を使いなさいって、うん、何のための体かっていう、そういう、僕はそういう気持ちなんだよ。
全部が全部そうじゃないかもしれないけども、コーリーさんが言ってみて、なんで働かないのかなって言ったような人にも、いろいろなわけがあると思うよね。
あ、それはあると思いますよね。
だからその場でこう決めつけるというのもどうなのかなと思うよね。
だけど、やっぱり厳しく言うところは言わないといけないのと一緒で、例えば、突き放すのもやっぱり一つの、子供を怒るの